ようこそいらっしゃいました。私はあの山口情報芸術センターで教育普及を担当してます相田大也と言います。よろしくお願いします。本日はですね、毎年あの行われているミート・ディ・アーティストという、長期ワークショップの、シリーズの、第1回目のレクチャーという2011年度の第1回目のレクチャーという形で、ライブラリーラジオ宣言という、レクチャーを行います。ミート・ディ・アーティストというのは、プレイベントの頃から行われているその長期でアーティストの人と一緒に、山口市の市民が何かものを作り出すっていうか、クリエイティブな活動をしていくっていう、すごく長い1年ぐらいかけて行う、ワークショップです。で、そのワークショップの中で、アーティストの人と一緒に何か考えてみたりとか、実際に街中で何かイベントを行ってみたりとかする中で、その創造的なことっていうのを考えてみたりとか、この公共文化施設について考えてみたりとか、そういった話を一緒に体験していただく、ようなものです。で、その中では、逆にボランティアの人たちが主催側に回って、一般のお客さんを迎えるための何かイベントをやったりだとか、最終的な報告成果発表会みたいなことをやったりだとかっていうことを、やっていただく、長い付き合いになる、その第1回目、一番最初に、なんていうのかな、アーティストと出会う場所っていうのが今日のレクチャーになります。このレクチャーは一応終了時刻が、16時の予定になってますけれども、16時半から、1時間ほどですね、もしこの後、一緒に、長期ワークショップ参加したいと思われる方、私たちはそれをコラボレーターというふうにお呼びしてるんですけれども、コラボレーターになりたいと思う方がいらっしゃいましたら、その16時半から、多目的室という場所の方で、説明会、連絡のやり取りとかね、どういうふうな形で今後、一緒にやっていくのかみたいなことを話し合う、説明会というのを用意してますので、ぜひご参加いただければと思います。あの予定があって参加できないという方でも、希望者の方には、その場で、希望していただければ連絡取れるようにしますので、僕とかに会場うろうろしてますので、お声掛けいただければと思います。よろしくお願いします。それでは、今日の講師の、桂英司さんをご紹介したいと思います。はい、じゃあお願いします。桂英司さんは、現在あの東京芸術大学大学院の映像研究科というところで、メディア映像専攻というふうなことになってますよね。教授をやられています、先生ですけれども、学校の先生というだけではなくて、公共の文化施設ですね、例えば仙台メディアテイク、今回震災で、被害を受けているところなんですけれども、仙台市にある公共文化施設だったりとか、あと、埼玉県の川口市にあるメディアセブンというような公共文化施設などの設立などにも関わっていらっしゃいますし、もちろん山口情報芸術センターの方も、かなり昔ですかね、10年ぐらい前に、建築家の磯崎さんともお話をして、中身の、コンサルティングというか、どういうふうな方向性に行くかということを相談されてもいたということで、そういう公共文化、一般について、そのリサーチなども当然行われているという方です。じゃ あの長く紹介してもらえるので、もう早速、お願いしたいと思います。よろしくお願いします。
どうも、はじめまして、桂英司でございます。僕カジュアルな話をしに来たんですけど、なんかすげえなんかこう大先生の大講演会みたいな会場になっててですね、ちょっとあのホワイエにあるあの石橋元へとあの真鍋大とあの二人が邪魔でここにいるんですけど、あの二人とも僕は昔から、知り合いで。僕のことをざっとこれまたカジュアルに紹介するとですね、僕は図書館情報大学っていう、僕は組織クラッシャーと言われててですね、僕が所属するとその組織はなくなるんですよ。でなんと自分の出身大学までなくなっちゃったんですね。で今は筑波大学の図書館情報専門学群っていうのになってしまいまして、筑波大学と合併して、でその後いい時代でしたよね。ゼロックスっていう会社に僕ゼロックスのコンピューターが好きだったので、ゼロックスっていう会社に、富士ゼロックスっていう会社に行きました。富士ゼロックスって皆さんご存知かどうか分かりませんけど、 富士写真フィルムとですね、イギリスのランクゼロックスっていう商社の合弁会社なんですよ。ご存知でした？ゼロックスコーポレーションってアメリカの会社だと思ったでしょ？違うんですよ、あれ。ランクゼロックスっていうイギリスの商社との合弁会社なんです。でつまりですね、何も作らないって言ってるのと一緒なんですよ。で入ってみて分かりましたけど、何も作ってないんです、本当に。でも、日本語化だけはやってたんです。だからその当時何をしてたかというと、僕はまあ今でいうところの、まあ、コンピューターの、まあ、パソコン このくらいのものがですね2000万とかしたんですよ。でその このくらいのもののスペックの、コンピューターで自動翻訳のプロジェクトをやったり、それからあと今でいう情報検索、Google の検索の日本語の研究をしてたりですね、これ語構成論って言うんですけど、言語学の。それからあと一番分かりやすいのはですね、皆さん今セブンイレブンに行くとですね、タッチディスプレイでピッピッピッとかってやってコピーとかってやりますよね。あれ A カラーっていう元は機種なんですけど、あれのインターフェースとか僕作ってるんですよ。で今でも年間ちょっとだけ特許料とか入ってきてますけどタッチディスプレイで、操作をするっていうのを80年代の半ばにやってたのは多分フジゼロックスだけで、まあプログラマーだったんです当時は。で図書館のことをすっかり忘れてプログラマーやってたんですよ。でちょっと最初はいっぱい脳内物質が出て月100時間とか残業してプログラムとかやってたんですけど、まあ、大体疲れるんですよね、2年ぐらいやると。で その時に来ないかって言われたところが、今の国立情報学研究所っていうのがあるんですけど、で国立情報学研究所っていうのは昔学術情報センターって言ってですね、で、まあ、これまたなくなったんですよ。で今国立情報学研究所って、まあ、偉そうな名前になりましたけど、当時は本当に、100人いるかいないかぐらいの。ここは何やってるかというと、全国の図書館の、書誌データベースっていってですね、データベース、目録ありますよね。皆さん図書館、市民図書館に行くと OPAC っていうのがあってですね、そこで所在情報をこうやってこう入れますよね。あれ大体使いにくいんですけど、あいうえお順だったりしてイライラしたりしますよね。でどこにあるかみたいにピッてやると、であれの元を作ってるのがナクシスキャットって言ってですね、全国の、図書館がみんなで寄ってたがって目録を作るっていうシステムがあるんですよ。でそのデータベース作りに、僕はそこから研究者ってもしくはその教員としての生活が始まりました。それが確か僕今年で24年目なんですよ、教員生活で。大体組織クラッシャーであると同時に、6年のジンクスっていうのがあるんですね。で学術情報センターに6年いて、その後なぜか、東京造形大学っていうところに呼ばれました。でこれ東京造形大学っていうのは、まあ、美術大学 でなぜ僕がその学術情報センターから美術に行ったかっていうと、当時マルチメディアとかっていうのが流行ってたんですよ。流行り始めてた頃だったんですね。で僕が、データベースをやってたり、それから意外といろんな人、実はこれは僕が筑波で80年代を過ごしたっていうのがあってですね、今美術の分野で活躍している人たちと80年代を一緒に遊んでたんですね。例えば写真家の畠山直也とか、それから、ポケモンの社長の石原恒和とか、アーティストの岩井俊雄とか、まあ、筑波エイティーズと言われて勝手に言ってる人たちがいますけど、そういう人たちと遊んでたりしたもんで、学生時代からそういうそのアートというか、まあ、美術の分野の人たちと付き合いがあったと。 でたまたま、まあ、僕がコンピューターの、まあ、データベースとかの、バックグラウンドがあるっていうので、まあ、何かにつけ、便利に、使われある意味使われたんですけど、ある意味一緒に遊ぶっていう機会が、まあ、あのバブルの前後ぐらいからできてですね。で、まあ、あのインターコミュニケーションセンターっていう ICC っていう、まあ、ちょっと今や風前の富士火で困ったなっていう状況の施設があるんですけど、そこの立ち上げとかにも関わりました。でそうこうしているうちに、造形大に行き、その後6年、これまた6年なんですけど、6年いる間に、今僕を紹介してくれた、相田大也は僕の教え子なんです。で、造形大にいて、でその間に、岐阜のイアマスっていう学校もでき、だんだんだんだんそのいわゆるメディア系の教育機関っていうのが増えてきた。で実は造形大っていうのは非常に早かったたんですね。日本全国の中でも多分一番メディア系の教育が早かった大学です。でその後、先端芸術表現科って東京芸大の先端芸術表現科っていうところに行きました。でこれは砦キャンパスにあって、今や被災して悲惨な目にあってますけど、先端芸術表現科っていうのはこれまたあの非常に変なところで、現代美術、それから音楽、それから、それまであの、まあ、120年の歴史の中で、芸大がやってこなかったことを全部やっちゃえみたいなすげえ乱暴なあのコンセプトで立ち上がって、まあ、もうほとんどハレンチ学園状態でとても楽しかったんですけど、6年間で6年間そこにやっぱりいました。でその後、今は、紹介ありましたけども、映像研究、これ大学院だけの独立研究科っていうのがで、大学院映像研究科っていうところにあって、この映像研究科っていうのは3つ専攻があって、映画、アニメーション、メディア映像で、映画は、まあ、あの黒沢清と、立ち上げの時は北野武っていうのがいましたけど、まあ、今は今年から北野さんはもう辞めちゃったかな。で映画とアニメーションとメディア映像専攻で、僕はメディア映像専攻に所属していて、メディア映像っていう名前自体がちょっと謎ですよね。謎ですよね。僕も謎なんですよ、いて。っていうかね、メディアアートとかいわゆるメディア芸術って、まあ、文化庁でメディア芸術って言ってるものがありますけど、できれば僕らとしてはその先に行きたいと。つまり英語で言うと、フィルム&ニューメディアなんですよ、映像研究家って。つまりフィルムっていうのは、昔からある映画のスタイル でニューメディアっていうのは新しい、フィルム以降のメディアを目指すっていう、そういう意味でフィルム&ニューメディアっていう、実は英語の方が分かりやすい。メディア映像ってもう、まあ、あの名前自体がもうおかしいですか、ボンドノリみたいなあの変な名前ですからね。だからまあでも変でいいんです。で変にしてるのはマージンを大きく取って、できるだけいろんなものを新しいものとして世に出していきたいっていうことで、映画とアニメーションは逆に言えばスタイルが決まってるわけですね。なぜかというと映画は暗くして、で、2時間、まあね、標準的な映画は今1時間20分ぐらいですけど、下手すると5時間も6時間も人の体を拘束してですね、真っ暗な中で、で3回ぐらい寝るみたいな、そういう映画みたいなものが、まあね、50年ぐらい続いてきてるわけです。でただ、それもある種のエンターテインメントであり娯楽であり芸術であると言われてきた時代がずっと続いていて、でその見るスタイルっていうのと、それから作るスタイルっていうのもある程度確立しているわけです。でただ21世紀の映画っていうのはどういうふうになっていくんだろうかと、つまりフィルムっていうものがどんどん後退していく、4K って言ってハイビジョンの4倍のカメラも今200万ぐらいで出てきてますし、もう 8K っていうカメラもハイビジョンの8倍、体格は8倍ですね。体格っていうのは この対角線が8倍です、解像度が8倍っていうカメラもそろそろ当たり前になってきて、それから 3D ですね、まあみんなが、劇場で眼鏡して見てる図もなかなかすごいものがありますけれども、家でそれをやってるのはもっとすごいと思いますけど、でもまあそれもかなり、一般的になりつつあります。で僕はそれはいい意味でも悪い意味でも映画が、少し、新しい方向に向き始めてるなっていう過渡期だっていうふうに思ってます。でやっぱりそれはテクノロジーが引っ張っていくわけですね。だからまあテクノロジーが引っ張るっていう意味で引っ張ってきたものがたくさんあって、でまあ映画もアニメーションも今とても変わりつつあります。でまあすごく作るものは同じなんだけどカメラが違う照明が違うっていうんで全然違ってきてます。でこれは作るスタイルに大きく影響するんですね。だから実は僕のバックグラウンドは2つあって、1つは、図書館学っていうものがあって、その図書館学の中でもさっき言ったように、検索の言語とかそういったもの、それからあとは、施設そのものを立ち上げるっていう、まあ、計画論ですね。でこれ2つある。それからもう1つはメディア論です。でメディア論っていうのは、何かというと英語で言うとメディアスタディーズって言ってメディア研究、まあ、様々なメディア、まあ、メディアって言ってもいろいろあります、いわゆる近代以降の複製技術のことを指してます。つまり写真から、現在のコンピューターもしくはネットワークまで、まあこれ幅広いですけど200年ぐらいあるわけですけど幅は、その中でも、まあ、メディアの歴史とか もしくはそのメディアがと都市との関係とか、それから、いわゆる、大衆文化ですね。まあ最近はゼロ年代がそれをサブカルと言ってますけども、まあ僕はちょっとサブカルっていうサブカルチャーっていう言葉には非常に抵抗はありますけども、いわゆる大衆文化ポピュラー文化っていうものとメディアとの関わりっていうのには僕自身はものすごく興味があります。それで、まあ、今回そのライブラリーラジオ宣言っていう、まあ、ちょっと大げさなタイトルがついてますけど、まあ、ライブラリーラジオっていうのは僕にとってはそういうバックグラウンドなのである意味必然的なその、まあ、プロジェクトっていうかある意味まあまあ、出るべくして出たなっていうアイデアなんですよ。それで、まあ、実はこれはもう5年ぐらい前から、図書館に来る意味っていうのが、これ本当に、これからの図書館はどうなるんだろうかっていう話は僕はよくされるんですね。実はさっきちょっと磯崎さんの話も出ましたけど、磯崎さんとは 何度も実は図書館のことで、やり取りをしてたりするんですね。海外の、プロジェクトでも、まあ、いい意味でも悪い意味でもあの人人のことをやたら振り回す人なので、僕もその いい意味でも悪い意味でも振り回されました。それで今でもそうですけど、まあ、ただ彼の、なんていうか非常に直感的なそのサジェッションとか、まあ、プロジェクトに対する直感とかっていうのはさすがで、まあ、建築家なんかでやっぱりピカイチ頭のいい人なので、まあ、彼にも、まあ、僕は意見をしてきたけれども彼から影響を受けたものもやっぱり多いです。で その、まあ、どうなるんだろうかっていう問いっていうのは 彼の中、ね、磯崎さんからも随分僕はかなりストレートに聞かれるんですよ。これからの図書館っていうのは本はあるんだろうかっていうのは彼は何年前から言ってたかというと15年前から言ってたんですよ。電子書籍とか全く言わない時代から本当に本っていうのはこのままなのっていうことをずっと僕はなぜ僕に聞くのかっていうぐらい言ってたんですよ。で実際にそうなっちゃいましたから今本当に本はどうなるんだろうかっていう問いは電子書籍とかね、それからまあこれ僕がそれの磯崎さんと一番最初にやり取りした頃はインターネットですら一般化してませんでしたから、 でその後に仙台メディアテイクで伊藤豊さんが一等を取って仙台メディアテイクができ、その間にインターネットが普及し、でこれここ10年で、2000年代でほぼインターネットがこういう状態に、まあ、一般化し、携帯電話ができ、タブレット PC とかそれから携帯端末ができっていうで電子書籍っていう考え方が当たり前になってきたと。って言ったときに、じゃあ図書館っていうのはこれからどういう役割があるんだろうかっていうことはいよいよ考えなきゃいけなくなってきた。で実はここは、いわゆるコンプレックスって言って複合施設って言われるものです。でこれはまあ、仙台メディアテイクもここもそうですけども割と先駆けなわけです。でここ図書館と、やっぱりワイカムとの、まあ関係性みたいなものも随分議論されたと思います。それからもちろんメディアテイクでも議論されました、まあ、先駆けでしたから。で、まあ、メディアテイクとここは当然役割も違うし今は、やってることも違います。でも共通していることは図書館と一緒であるということ、それから図書館というのがこれからどうなっていくんだろうかっていう課題を抱えていることも共通しています。つまり、図書館に人が足を運んで何をするかっていうことを、図書館のユーザーが考えるんじゃなくて、だけが考えるだけじゃなくて、運営側もそれから、本を読むっていう行為自体もこれから考えなきゃいけなくなってきて、でその中で僕は、いくつか、まあ、図書館に関して、アイデアを持ってまあ、アイデアをいろいろ浮かんでは消え浮かんでは消えしてたんですけど、まあ、一番明日からでもできるものは何かって考えた時にこのライブラリーラジオっていうものを、まあ、構想したっていうことですね。でライブラリーラジオっていうのは実はラジオっていうのはとても僕は魅力的なメディアだと思っていて、これは個人的にまあ、そのメディア論を研究していた時にマクルハンっていう有名な人がいますね。メディアメッセージであるっていうことで、マーシャル・マクルハンっていうのは1960年代の人で、まあ、ある意味トリックスターみたいな人です。まあ、今で言うと 誰だろうな、例は悪いけど麦健一郎みたいなやつですかね。いや分かんないですけど、まあ、言ってみればそのメディアの長寿としてメディアの役割を、かなり、自分が宣伝党となって、これからのメディアはっていうことを論じた人です。もともとは英文学者で、敬虔なクリスチャンです。で彼が言った地球宇宙船地球号みたいなのとかワールドメンブレインですね、世界的な飛膜みたいな予言めいたこと、彼は予言を非常に嫌ってましたけれども、実際にはインターネットっていうのはワールドメンブレインになってますし世界的な飛膜になってますし、それから宇宙船地球号みたいなものも、まあ、グローバリゼーションっていう意味では、まあ、本当になってると。でまあ、マクルハン研究はいろいろなアプローチがありますけれども、僕はマクルハンに関しては実はカナダっていう土地と非常に関係があると思ってるんですね。彼はメディアではアメリカでも随分活躍しましたし、もちろん母国のカナダでも活躍してます。ただ彼を生んだバックグラウンドにやっぱりカナダっていうものがあって、カナダが持っているメディア環境っていうのは非常に大きかっただろうと思っています。それは何かというと、カナダが、バイリンガルで2カ国語、フランス語と英語の、まあ、これはクベックっていうケベック州ですね、モントリオールはフランス語をしゃべり、トロントっていう大都市は、英語をしゃべると、そういうそのバイリンガルな環境の中、まあ、もちろんバンクーバーは英語ですけど、どんな製品を買ってもですね、一般消費財を買っても、ペットボトル1個買っても、バイリンガルで書いてあるわけです。でそういう環境の中で、メディアの役割っていうのは非常に ある意味重要だし、非常に逆に言えばコストがかかるので、どういうメディアだとそういうバイリンガルの環境の中で一番エフェクティブな伝達の手段になるかというふうに考えるのは、まあ、ごくごく自然だっただろうというふうに僕は思ってます。だからカナダのいわゆるそういう 言語的な風土とか国の成り立ちとかそういったものとマクルハンが持っていたそのいわゆるある種の、なんていうかな、こう統一感というか、一緒になりたいみたいな、そういうこうある種の理想ですね、ユートピアみたいなもんですね、クリシャが持ってるユートピアみたいなものが、まあ、合体して僕はメディア論になったんじゃないかなっていうふうに思ってます。で それともう一つラジオに関して言うと、マクルハンと同時代だった、グレン・グルードっていう、まあ、超人的なピアニストがいます。でグレン・グルードっていう人はと、非常に超人的な、まあ、ビルド・オーゾっていうんですけど、ピアノの演奏の、超絶的な、技巧を持っていながら、ライブのパフォーマンスをやめちゃうんですね。でライブのパフォーマンスをやめてラジオ番組とかそれから、まあ、テープを使ったテープミュージック、今でいうテープミュージック、まあ、もっと言えば今サンプリング音楽とかノイズとか、まあ、リミックスとかそういう いろいろ今まあ、もはやコンピューターでいろんなことができますけど、まあ、彼はライブパフォーマンスをやめて、メディアをだけを使った音楽活動をやるわけです。でそのラジオ番組を作ったり、まあ、それ北の大地っていう有名な番組がありますけども、そのグレン・グリドっていう人の、北の大地の生音、まあ、実は僕ちょっと探したんですけど、ちょっとなくて、まあ、いずれ今度また機会があれば持ってきます。グレン・グリドのその北の大地を聞いた時からこれはラジオはちょっとやっぱり多分なくならないだろうと僕も思ったんですね。で実際にですね、戦争、災害、それから政変、まあ大体この、まあ、3つがその、まあ、地球上というか世界中で共通する変化ですよね。で今回の東日本大震災でも 今実はまあ、さっきダイヤとも話したんだけど、今自分たちが使おうと思っているラジオを発注することも難しいぐらいラジオがなくなってます。僕にとってはまあこれをやろうとしてるのにいい迷惑なんですけど、いい迷惑とはいえラジオが持っているやっぱり可能性っていうかポテンシャルを、まあ、如実に示してる。テレビじゃなくてやっぱりラジオなんですね、最後頼らざるを得ないのは。っていうことはやっぱり声とか音が持っているある種の軽さですね、カジュアルさですね、すぐ伝えられる。でみんなすぐ携帯を使おうとしたんだけど携帯はうまくいかなかった。それはなぜかというと、通信量の問題がある。ではるかに電波の方がそういう意味では柔軟性がある。まあ、今まあ、九州北海道始まりましたけど 関東と関西ではサイマルラジオっていってインターネット上で、電波が流れている番組と同じ番組が、まあ、IP を通じてインターネットで流れてます。ラジコっていうあれですけど、まあ、事実上その民間放送の、ラジオ番組のビジネスモデルは、崩れてしまって、違うビジネスモデルになっていますけれども、でも、飛んでる電波っていうのは今でも変わらない。それから政変とか震災とかそれから戦争とかになった時に、やっぱり どうしたかというとラジオにみんな、まあ、アフリカの、まあ、有名なルワンダの内戦で、プロパガンダでラジオで、まあ、大虐殺が起こったっていう話は有名な話だし、つい先日も、 エジプトの騒乱の時にも、まあ、ムバラク政権が、インターネットを切断してしまって、みんな何に頼ったかというと、やっぱり、音声なんですね。電話回線と、ラジオに頼った。で最後はみんな歩き出すしかなかったみたいなね。つまり携帯端末がなくなったら何するかというと、ラジオを聞きながら歩くっていうね。この日本でもまさかその 数ヶ月後に起こるとは思いませんでしたけど、やっぱり、今ラジオが手に入らないっていう状況っていうのは、僕はある種の緊張感だと思います。でこれはあの久しぶり感じている緊張感。あの、まあ、僕東京から、まあ、来て、まあ、意外と僕ちょっとほっとしてるんですけど、疲れました、はっきり言って。3月11日から、この1ヶ月ちょい疲れました。すっごい長かったです。まあ、今でも、まあ、あの状況は原発の問題があって続いてますし、それから、まあ、仙台メディアテイクのこともあり、あの現場にも行きましたけど、それはそれは、まあ、あの悲惨な状況にあります。でやっぱり、もうやっぱりこの1ヶ月 そのみんなの緊張感っていうのは、ちょっと筆舌に尽くしがたい。それからこの間、いつだったかな、1週間10日ぐらい前に、なんとなくじゃあとにかく集まって話をしようよって言って、大学で、まあ、非公式な、こう半分非公式な集会みたいなのにやったんですね。でみんなあの日何してたって、3月11日何してたっていうところから始まった。だみんなね話し始めるんですよ。でまあ僕は実は今その震災に関する原稿書いてますけど、あのねやっぱね書くより話す方がね、気持ちが収まるんですよ。とりあえず話すみたいなね。でその話すことによって救われるっていうことがあって、でまあ、よく言ったもんで、言論の自由っていうのはよく、あの英語で言うとスピーチアクトって言いますね。でスピーチっていうのは、まあ、言ってみれば口語です。あのはは、口で話して、でスピーチアクトっていうのはよく言ったもんで、本当に言論っていうのは話すことから始まるんだなっていうことを、僕はこの 3月11日以降、まあ、久しぶりで頭では分かってたつもりでも、まあ、改めて、実感しました。でそれともう一つはやっぱり電気のことですね。これも電気のことはもうどうあってもやっぱ考えざるを得ない。ひょっとしたら、東京もみんなが逃げなきゃいけない状態になるかもしれない。状況はあんまり本当に良くないと思います。まあ、伝わってる以上に僕は良くないんじゃないかというふうに思ってます。ひょっとしたら500キロの避難とかにもなりかねないような状況かもしれません。でそんくらいあのひどい状況なので、やっぱりどうしても電気のことも考えざるを得ない。でその時にもう僕はやっぱりラジオが持っている、もう言ってみれば最終兵器、サバイバルです。もうそうなると、これだけモダンな世界が、成熟したと思ってたにもかかわらず、残されたものが、ラジオしかないっていう、これはねある意味とても興味深くて、これからのやっぱ21世紀を考える上での、まあ、大事な僕はテーマになるんじゃないかっていうふうに思ってます。でやっぱり伝えるとか伝わるとかっていうことに関してもう一回考え直してもいいんじゃないかなっていう気がして、まあ、これたまたまなんですけど、ライブラリーラジオを今年やるっていうのは、まあいい機会かなと。僕自身もぜひともいろんな意味で勉強にの機会にしたいなと、学習の機会のにしたいなと。で皆さんともぜひなんかいろいろ、で実はあらかじめ今日は僕こう宣言するだけでプログラムを決めてきているわけではありません。もう来月は何やって、再来月は何やってみたいなことは考えてません。本当に行き当たりばったりでやりたいっていうふうに思ってます。むしろ そうしたいと思ってます。それからラジオ曲をもちろんミニ FM っていうか微弱なミニ FM なんですけど、やることはミニミニ FM をやる上で、既存のラジオ番組も参考にはしますけれども、 参考にしか過ぎないと、全く違ったことをやりたいと思ってます。ああこういうものもラジオってそのうち言うかもねみたいなことをできればやりたいというふうに思ってます。だから今までも後でちょっと紹介しますけど、ラジオっていうのはやっぱり皆さんね今車乗って聞くラジオとかね、そういうのを想像してなんか誰かが喋り始めてテーマ音楽が流れて、ね、番組が始まって天気予報が入り道路交通情報が入りみたいなね、まあ、それはそれで僕いいと思うんですよ。それで あれはあれで今でも僕は楽しんでますけど、ここでやるラジオっていうのはちょっと違ったものにしたいなというふうに思ってます。それでライブラリーラジオのまあこれものすごい雑白なイメージですけど、これ意外と分かりやすいイメージで、発信側があって、受信側があるんですけど離れてないわけです。つまりねスケールがすごいちっちゃいんです。でこの辺から飛ばして、隣に市民図書館がありますけど、そこで、まあ、今さ、iPod で聞きながら、図書館利用する人ものすごい多いですよね。で当たり前のようになってますけど、実はあれ別に iPod 図書館で聞かなくてもいいわけですよね。うちで聞いてもいいわけで、でもここでしか聞こえないものがあそこから聞こえてきたら、それはそれで、図書館に来る意味がまたもう一個ちょっと違ったものになるっていう、まあ、そういうふうにできればしたいなと思ってます。でだから、構造としてはものすごい簡単ですね。ものすごい近くからものすごい近い人に向けて放送するっていう、その放送の意味って一体何なの？じゃあ声で言えばいいじゃんみたいな。ただねこれやっぱり違うんですね。生音でこうやって僕が話してるのとマイクを通じて話してるのと当然違いますよね。これなぜかというと電波を通じてる、要するに周波数波を通じて僕の声が増幅されてるからです。実は伝達の、違いで、まあ、そこの辺からも僕は考えてほしいなと思います。で空気の振動 と、やっぱり電波を乗っけて声が届くっていうことの違いみたいなものも当然あるだろうというふうに思うし、それから、それがメディアを通じてラジオっていう受信機を通じて、普段聞き慣れたラジオとはラジオ番組とは違う、まあ言ってみれば番組コンテンツプログラムが、耳から聞こえてくるっていうことはとてもなんか、新鮮なものになるに違いないというふうに僕は確信をしています。でまあその話をまあここでまとめてます。まあ図書館に来ないと聞こえないラジオと、これ家で聞きたいんですとかネットで聞きたいんですとかっていう、人が必ず出てくると思います。この話をした時にダイヤですら最初分かんなかったんですね。ポッドキャスティングで、違うんですかみたいな。いやダメ、ポッドキャスティングはダメ、来ないと聞こえないラジオじゃないとダメ。でこれは何かというと自分が情報を得るために、足を運んで、図書館に来て本を借りるわけですよね。それと同じようなことを、ラジオでやるっていうことで逆にラジオのことを考えてほしい。つまり放送のことも考えてほしい。本も実は非常にポータビリティがある今やものですけど、最初は鎖につながれてたわけです。でそこでしか読んじゃいけないものだったんですね。今は持ち出し可能で、まあ言ってみればもう極めて、安価な一般消費財になってますけど、実は僕図書館の専門家だから言いますけど、700円の新書って除籍されるまでに5 5倍のコストかかるんですよ。言ってる意味わかります？700円で本買ったら終わりじゃないんですよ。つまりそこに人件費がかかるんですね、貸し借りの。それからブックモービルで、回って回収したりするとその分のコストがかかる。つまり5倍から10倍のコストがかかると言われてるんです。つまり750円の本を買ったらですね、7500円ぐらいコストをか除籍するまでかけてる。本当はどんどんどんどん、これ収穫低減の法則に反するんですけど、どんどんどんどん減価償却するはずなのに、どんどんどんどんコストは高くなるっていう、にもかかわらず、ただで貸してますよね。これ、ね、奇跡のサービスです。図書館のサービスってただですよ。住民票取るのだって今100円かかるじゃないですか。で3500円とか4000円の本をリクエストしてもですね、来ましたとかって言ってわざわざ電話かけてきてくれるわけじゃない。電話代も行政持ちですよね。奇跡のサービスですよ。でね、そのサービスの上に立って物事を考えない手は僕はないと思うんですね。でこれローレンス・レッシグっていう人がフリーっていう経済の原則についていろんな論じてますけど、このフリーっていうただっていうのと、もう一つは自由っていう言葉があります。つまりただっていうことと自由っていうことと、フリーには2つの意味があって、これを両方考えなきゃいけない。でね、図書館には、両方あるんですよ。でそれ忘れられてるんだけど、最近やっとみんな日本の人たちも気づき始めて、ひょっとしたら図書館ってすげえんじゃないの、ただだしみたいなね。まあ、経済が萎縮してる分だけ、そのただっていうことに関していろんなことを考え始めた。それからインターネットで、ただのもの、 Google がただで2ギガ提供してるみたいな、なんでそんなこと可能なのみたいなとかね。要するにその自由、それから、ただっていうものに関して、どうやって考えるかっていうことも実は面白いテーマだろうというふうに思ってます。で、まあ、メディアの発見と、それからあとは何かを伝えるっていうことはなんか面白いですよね。でその中におかしみっていうのがあって、伝わるっていうのには誤解されて伝わるっていうこともありますよね。そんな意味で言ったんじゃないのにみたいな。でそれで切れたりする人もいますけど、でも笑ったりすることもありますよね。だから伝えることのおかしみとか楽しみっていうのは、実は今の、携帯とかね、そういう中でもうもちろんあるんですけど、もうちょっと生でもいいかなっていうね。ちょっと思うのはですね、今レガシーメディアと僕は言ってるんですけど、レガシーなコミュニケーションって言ってるんですけど、ちょっとお年を召した方ならですね、分かると思うんですけど、誰かに会うときにですね、はがきを書いてですね、何月何日の何時にお伺いしたいんですがよろしいでしょうかって言ってはがきを出すわけですよ。そうすると電話ないことですよ。そうするとですね、そのはがきを待つわけですよ。で、はがきを待って、じゃあ何月何時に、お待ちしておりますって。僕ギリギリその世代なんですよ。もう昭和34年ですけど、僕そんなにどこの家にでも電話があったわけじゃないんですね。それから面白いことに呼び出しっていうのを、電話の呼び出しっていうのがあったのを覚えてる方いらっしゃいます？あ、一人しかいらっしゃらない。あ、そうですか。ね、近所に一軒ぐらいしか電話持ってるところがなくて、で連絡先にもですね、かっこ予備って書いてあるんですよ。でそこに電話するとですね、近所の人がですね、呼びに来てくれて、で電話取り継いでくれるんですよとかね。あと団地とかにもですね、一つぐらいしか電話がなくて、何々さんみたいなって電話 そんな前の話じゃないんだけどなっていうぐらい奇妙でしょ。この話って奇妙に聞こえるでしょ。でもね、ほんの30年40年前の話ですよ。そんな戦前生まれじゃないですからね、僕。テレビありましたからね、僕。物心ついた頃から。それでも人と会うにはそれだけのコストをかけて会ったりしてたわけですよ。で、今は違いますよね。昨日僕ダイヤとそうでしたけど、空港着いてから電話するからみたいな。そんないい加減なとか昔なら絶対思ったんですけど、今は別に安心してそのまま飛行機に乗るんですよね。僕着いたらどうすればいいのかなって昔なら気にしてたはずが、まあなんとかなるだろうと思って乗ってるわけですよ。でもね、そのなんとかなるだろうっていうのがならなかったのが今度の震災なんですよ。なんともなりませんでした。全く電話が、で携帯電話が通じない、固定電話もかなり危ない。でもちろんその郵便も遮断されている、それから輸送もパニックになっている。でその中で、どういう手段があるかというと、とにかく現地に行って人に会って人から話を聞く以外にない、もしくはそこの地域で流れている、有線とか、それから、すごく限られた地域の、ラジオを聞く以外に方法はないっていうことが実際に起こるわけですね。で、まあ、もちろんこのライブラリーラジオは震災を機会に考えたものじゃなくて、その前から構想してたものですけど、僕はどこかそういうことがなんかおかしいなっていう、おかしいなっていうのよりもなんかもうちょっと考え直さないと、当たり前だと思ってたことが当たり前じゃなくなるとかっていうことが、急に起こるってことはありえるっていう。それからやっぱり伝えることのその楽しさを、面白さとか、それからあとコストをかけるっていうことですね。でそれに関してやっぱりもう少し考えないと、携帯電話ができたからといってみんな賢くなったからというと、ひょっとしたらバカになったかもしれないんですよ。まあ、あと好奇心がね、インターネットで何でもこうすぐじゃあググればみたいなことになるとですね、ググってた時代より俺たちは賢くなってるか、怪しいですよね。本を読んでね、探して調べまくってた時よりもですね、自分たちが賢くなってるか、賢いっていうのも変な言い方ですけど、まあ知的になってるかっていうことですね。で今のインターネットとか、携帯が果たしている役割が大きいっていうことは僕は重々承知してます。リアルタイムにずっと僕インターネット使い始めたのものすごい早かったし、インターネットと携帯が結びついてた頃も、ほぼリアルタイムに、まあ、かなり技術的な面でも立ち会ってきたので、それはとってもよくわかります。ただだからといって本当に伝えるっていうこととか、それから知的な行動とか、それから考えるっていうことがそれで深まってるかというと、僕はちょっと疑問に思います。だからといって前に戻ろうっていうんではなくって、それらを利用しながら新しいメディアの在り方を考えるっていうのは必要な時期に来てるんじゃないかなという気がしています。でそこで考えたのが、まあ、ラジオです。で、1,2,3,3 つ目まではそうなんですけど、 4つ目5つ目6つ目っていうのが、まあ今回ちょっと社会的には面白いことかなと思ってます。で一つは著作権の問題がよく言われます。で今間違いなく壊れたのがミュージシャンのビジネスモデルが壊れました。これはもう CD が全く売れずに、むしろジャスラック、日本音楽著作権協会に登録しないミュージシャンというのはとっても増えて、マイスペースとかで公開しているミュージシャンのところが多いんですね。でこれは何でかというと、ジャスラックに登録すると、大きなラジオ局が、かけてくれないんですよ。お金払わなくちゃいけないから。だからあんまり有名じゃない人の音楽を 書けなくなってるんですね。つまり リスクがあるじゃないですか。こんなの知らねえとか言われたり、あのマニアックすぎるとか言われたりするんで、そういう音楽を書けない風潮にちょっとなってきて、で書けたとしても、ラジオとかだからたかが知れてると。でそれから CD のパッケージそのものが売れなくてダウンロード販売ばっかりになっているとかっていうのがあって、いわゆるパッケージがしにくい状況になってきて、まあ、これはあの本でも同じことが言われていて、ひょっとしたら一章分売るとチャプターですね、一章二章分の一章分ずつ切り売りするとかっていう、まあバカなことを言ってる人たちがいますけど、まあそういうふうにビジネスモデルっていうのは壊れていくということで、ひょっとしたら著作権というのも、著作権というのは基本的に本を基本にした権利ですから、まあ、ちょっとだけ詳しいことを言っておくと、著作権というのは、民法の株法なんですよ。で民法の株法ということは財産権なんです。つまり財産の一部として著作権というのが保障されている、とつまり経済的な権利なんですよ。例えば僕は本を書きますね。だから僕には当然、そこに著作権が生じます。それは誰が保障しているかというと、国立国会図書館が、保障してくれているんです。でそれはなぜかというと義務納本制度っていうのがあって、これ法定納本っていうんですけど、まあ、原則として、複数2冊以上3冊以上だったかな、を国立国会図書館に出版したら納めなきゃいけないっていう一応法律があるんです。でそれを納めたらその見返りとして版元には発行権、発行人としてのそのいわゆる版元の、まあ、お墨付きを与え、著作者には著作権というものを与えますよという、そういうことで成り立っているんです。これあの実はルイ14世という人が始めたって言われて、ルイ14世の時代に始めたって言われている制度なんですけど、まあ、お抱えですね。要するにお抱え物書き、お抱え絵描きっていうのを始めたのがルイ14世なので、まあ、その元を作ったのはルイ14世だと言われているんですけど、その法定義務納本っていうものに基づいて著作権法っていうのは成り立っている。でところがこれがですね、さっき言ったように音楽とか映画とかそういったもので本と同じような財産っていうことにはなかなかならなくなってきてる。本は完全にパッケージ化されて一冊っていうボリュームっていうのがはっきりしてますからいいですけど、音楽とか、それから映像の、まあ、ワンセグメントとかは、一曲とかワンピースっていうことがありえますよね。っていうことは本のようにパッケージが保証されてるとは限らない。で一曲いくらっていうことが、市場的には可能になっている。まあ昔からそのシングルとアルバムっていうのがあるぐらいですから、だからもともと音楽っていうのは著作権がこう、まあ特殊だと言われていて、あの日本でも日本音楽著作権協会 JASRAC って言われてるものがある。でそこが保証して、であそこはうるさいことを言ってくるわけです。何か使うとすぐ、まあ、けしからんとは言いませんけど金を払えというふうに言ってくる。だから本に、歌詞を、引用したりするとそこに JASRAC っていうのを書いて、何行以上引用するとお金を払うようになってるんですね。だからみんな歌詞をなかなか入れたがらない。童謡とかは別ですけどね、童謡とか文部省唱歌は別ですけど、だいたい著作権の切れてない50年経ってないものに関しては 本にも必ずジャスラックのマークをつけて、お金を払うようにできてる。でちょっと僕は今の著作権っていうのは、僕が著者であることを考えても、まあ、表現する側の権利を守ってくれるのは非常にありがたいんだけど、それを読むとか使う人の理屈で作られているものじゃないなっていうことを、まあ、よく思います。だからミュージシャンが、できるだけたくさん聴いてほしいから、ジャスラックに登録せずにいろんなところで聴く機会を増やしたいと思う気持ちっていうのはとってもよくわかります。 だからライブラリラジオを通じて、まあ、実はもうすでにいろんなレーベルとかミュージシャンに声をかけてライブラリラジオっていうのをやるんだけど、かけてもいいかっていう聞いてるんですけど、大体賛同してくれてます。でそれはなぜかというと聞く機会、自分の作った音楽を聞く機会っていうのができるだけ増えてほしいと。で彼らも今ライブ以外にはほとライブとネット以外にはほとんどない。でネットにはものすごい量の、音楽が流通してますから、自分のものに当たる可能性っていうのはものすごく少ない。なんで、まあ、むしろそういう、ライブラリラジオのような限定的な、プログラムで聞く機会が増えるっていうのはとてもいいというふうに言ってくれている人たちもたくさんいます。だからこういう、まあ、ライブラリラジオだけじゃないんですけど、あるメディアを作ると違う音楽とか、それから本、まあ、ひょっとしたらこれからは本ですね、デジタルなもの、本、それから映像とか、そういった、まあ、YouTube も随分映像のあり方を変えましたけども、あるパッケージを、提示すると、そこに、違ったものが乗っかって、見られる機会がとても増えるという可能性があるということですね。でその時に、著作権の問題が当然出てくるので、それを考えざるを得なくなってくる。 でもこれはいっぱい、まあ、言ってみればそのコンテンツが乗るビークルをたくさん作る以外にないんですね。でビークルいっぱい作るのはネットではいっぱい今はすでにありますけど、ネットじゃないリアルの世界でそのビークルを作るっていうのももうそろそろやってもいいんじゃないかなっていうのがライブラリラジオの、まあ、趣旨です。でもう一つ、ライブラリラジオはまあバリアを超えたメディアですって僕宣言してますけど、これはまあ、いろんな意味があります。バリアっていうのはもちろんその視覚障害、聴覚障害とかっていうこともあるし、それからその男女差ですね、それから世代間で、バリアっていうのはすぐの障害者みたいな話もありますけどになっちゃいますけど、僕はいろんな、バリアがもはや今回の震災でも特に明らかになったなと思ってます。男女の、まあ、バリアの問題もあるし、それからやっぱり年代のバリアっていうのもものすごく大きい、それからあと何かな、貧富の差ですね。つまりさっき図書館が奇跡のサービスって言って残さなきゃいけないっていうのは、一つには貧富の差っていうものを全く解消できるサービスなんですね。つまりただですから。だからそういう意味でバリアっていうのを超えるっていうことはやっぱり何らかの仕掛けがいるっていうことです。それからそれなりの工夫がいる、それからコストをかけなきゃいけない。でまあ、図書館はたまたまこの近代的な図書館というのは今150年、イギリスの図書館法ができたのが1850年ですから、まあ、160年とか170年経ってるわけです。で、まあ、このタダで貸すサービスっていうのができてから、まあ、それだけの、期間が経ってるわけですけども、まあ、これをうまく利用して、新しいメディアの在り方を考えるっていうのはちょっとありなんじゃないかなと思って、まあ、バリアを超えたメディアっていう考え方を今、提案しようとしています。からライブラリラジオは新しいコミュニティを作り出します。これはまあ新しいことをやればコミュニティができるっていうのは当たり前で、まあ、ネットの世界でもそうですし、それからまあ携帯ができたせいで携帯のユーザーっていうのがね、まあ、10年前には孫正義があんな英雄扱いされることはなかったわけで、まあ、むしろ鬼っ子だったわけですよね。でところが、まあ、1兆7000億もかけて、ボーダフォンを買ったおかげでですね、いい買い物しましたよね彼ね。今や倍ですからね、時価総額3兆超えてます、今ソフトバンク。だから1兆7000億で買ったものが倍になってるんですよ。で、まあ、彼は本当に そういう意味では投資家ですね、起業家です。あのソフトバンクに技術は全くないんですけど、あのごめんなさいね、ソフトバンクの関係者いたあの、まあ、僕付き合いがなあの深いんでよく知ってますけど、技術あんまりないですけど、やっぱりすごい投資集団ですね、ヤフーとヤフージャパンとあのソフトバンクで、まあ、ある意味非常に新しい企業ですね、日本では。だからあの、まあ、ああいうふうに、彼があの英雄扱いされるというのは、まあ、ある意味、まあ、当然といえば自然な流れですね。でメディアを作ってるわけではなく、メディアを作ってるというか、そのテクノロジーを持ってるわけではなくて、メディアを作り出してるっていう意味では、あの、まあ、お金の流れでメディアを作り出してるわけですから、これは ある意味15年前とか、それこそさっき磯崎さんと僕がどうなりますかみたいな話をしてた頃にはとても考えられなかった状況ですね。でそれがまあ現実のものになっているということです。で、まあ、もうちょっとライブラリラジオに踏み込んだことを言うと、まあ、その場に特有のメディアっていうことですね。そこに行かないと聞こえない、これみんな言われるんですね。僕このあのパンフみんなに配るとですね、これ山口でしか聞こえないんですか。そうだよ、もうそれでね、僕にとってはねやったなんですよ。つまりですね、放送って普通どこででも一生懸命あるすると聞こえると思うじゃないですか。でそれを山口でしか聞こえないんですかって言われ、聞けないじゃないですかって、ちょっと不満めいたことを言われるだけで僕にとっては結構嬉しいんですよ。つまりですね、そこに行ってしか見れないものっていうのがやっぱり世の中にありますよね。本物を見たりするのもやっぱり京都にしかないものとかね、あの奈良にしかない大仏とかあるじゃないですか。それと同じようなことっていうのがメディアで起こんないかなって僕は思ってたんですけど、まあ、ライブラリーラジオはそれに近いと。まあ、サイトスペシフィックというのはちょっと英語で言ってるだけでそうなんですけど、これあの放送って言ってるのに、そこにしかないみたいな。放送って普通ね、何とかしたら聞けるっていう、まあ、うまくいけば北朝鮮、うまくいかなくてもここは北朝鮮のあれビンビン入りますけど、東京だと今厳しいんですね。電波状況かなり厳しいので、昔聞こえてたんですけどね、今聞こえないんですよ。ピョンヤン放送ってわざとかもしれないですけどね。それからもう一つ、あの微弱出力での発信機でのこれ自由放送、これはあのただっていうことと自由ということに関係あるんですけど、微弱電波っていうことですね。つまり誰でもできるっていうことです。でこれはライブラリーラジオっていうのは僕だけのものじゃないです。これ皆さんが下手したら家の中でもできるんですよ。まあ、変なことだけど、親子のコミュニケーションのためにラジオを作りましたみたいなね。それから学校でもできるんです。アンテナがこれで、発信機これですね。これとこれをですね、 iPhone とかあれにつなげるんですね。そうするとここから、周波数 88.0 とか、これ、4チャンネルなんですけど、周波数あれするとそれだけで聞こえるんですよ。でこれいくらだったっけ、1万いくらでそれ可能なんですね。あとはラジオって大抵どっかにはありますから。つまりですね、これ微弱であることの、まあ面白さですね。もうこれ明日からでもできますね。学校行ってでもできます。だから家の中でもラジオ流れる、その面白さっていうのはとっても、だからさっき言ったように僕がこうやって喋ってるのと違うっていうのを、もう本当に、明日からでも、実践できるっていう意味で、微弱電波であるからこそできる。 でこれを、コミュニティ FM とかっていう、まあ、のがあの世の中にたくさんありますけど、あれをやるとですね、免許制です。でそれにはものすごいコストがかかって、まあ、あの各地の NPO がもう苦戦をしながら強いられながらですね、命からがらやってる感じなんですよ。で僕ねあれはねちょっと違うなって思ってるんですね。それだったらネットでやろうよ、もっと軽やかにやろうよと。何も電波使うことはない。電波使うのはもっと、お上の関係ないところでやった方がむしろいい。で実はこれも かなりだけど、まあ違法電波ではないですから、この発信機自体も違法ではないし、技術的にはかなり、飛ばすことも可能です。あの隣に某国営放送がありますけど、あそこから出てる電波とは違うものをやっぱりこの中でやるっていうことの面白さみたいなものっていうのを、まあみんなで考えていきたいなと。微弱だからこそできる面白さっていうことですね。この辺でここだとね、多分この発信機だと広場っていうか公園っていうかこれありますね、あそこはね多分聞こえると思いますね、かなり。でひょっとしたら怒られるかもしれません。聞こえてますよとか出ちゃってますよとかって。でもねこれを見せれば、まあ違法ではないのでごめんなさいで済むと思います。僕も大抵怒られましたけど、いろんなことして大学の時代とか怒られることは多分ないと思います。っていうかないです、怒られる理由はないです。それはですね、あ、どっかに書いてたんだけど後で出てきますけど、それからもう一つ、これ今やあんまり見ることのなくなった9ボルトの電池で動いて、9ボルトって角型の電池分かります？あんまり売ってないですよね。これ使うのはね、ギターアンプとエフェクターぐらい、バンドでしか使ってない、バンドする人ぐらいしか馴染みがない。楽器屋さんに行くと大体9ボルトの電池はいっぱい売ってます。で、ただし9ボルトの電池っていうのは割と強力で、エフェクターで使ってるぐらいですから。実は電池が日本中から消えましたけど、1ヶ月ぐらい前に。単一電池が消えましたけど、実は僕は今回この9ボルトの電池、まあ、ここ今 AC 電源がつながっていて電源取れてますし、ここに9ボルトの電池入ってますけど、できればですね、アンプラグドですね、これも、AC 電源もなくて発電から、いやこれ微弱だからできるんです。できれば発電から受信側もそれから発信側もダイナモですね、発電からやるっていうことをできればやりたいなと思ってます。自転車漕げば漕ぐほど聞こえるラジオとかね、自転車漕いで疲れちゃったら聞こえないからみんなで漕ごうよみたいなのとかね。で、まあ、実は発電ってすごく単純で回転運動でできるわけですよ。まあ言ってみれば原発もすごい温度の お湯を沸かしてですね、あれをぐいぐいタービンを回して、発電してるわけで、まあ要は回転運動でできてるわけで、まあその極めて原始的なこともやってみたいなと思ってます。それはいざという時に多分役に立つだろうと。いざっていう時にってね、面白い言い方ですよね。でもいざっていう時来ますきっと。でそれとやっぱり電気のことを考えるというのは今後のまあ 僕はエコっていう言葉好きじゃないですけど、実はエネルギーと食料があればですね、独立できるんですよ。どんな人からも自由になれる。だってそうでしょ、食べるものとエネルギーさえあればね、困らないですよね、子供育てるのにも。ですよね、生きていく上でも困らないですよね。でもね、僕今回の震災でやっぱりどれだけ人に依存してきたかっていうのをみんな思い知ったわけですよ。電気選べませんよね、ここ。何、中部電力、中国電力だよね。中国電力から独立できないですよね、できませんよね。それからスーパーに行って物を買うっていうことからもなかなか抜け出られませんよね。みんなそれが当たり前のことだと思ってる。ところがその当たり前のことが、あの1200万人住んでいる東京からがの人たちが考えなきゃいけなくなったんですよ。で今でも何かが、まあ、原発が何か起こると多分、考えざるを得なくなる。でその時にやっぱり、まあ、長い目で見れば僕らは、次の世代に何を残すべきかというと、自分たちでも、これはね、地産地消とかね、そんな綺麗事の問題じゃないんです。もうもはやサバイバルなんですよ。近代社会が行き過ぎて逆にサバイバルしなきゃいけない時代になってきたっていう、これはまた逆説的なことが起こってるわけです。あまりにもいろんなことに依存、流通とかそれから物流システムとかに依存しすぎて、エネルギーとかを依存しすぎて、自分たちが自分たちで本当にその動物としてひ弱になっているということを思い知らなければならない。で、まあ、そういうことも含めて、ライフラリーラジオはサバイバルの実験でもあるという、別に過酷な自然の中に、キャンプみたいな生活しなくても、南極とか行かなくてももはやサバイバルのことは考えられるということですね。今どこ行ってもほら電話とかできちゃいますから、南極行っても電話とかしてる人いますからね、ツイッターとかしてる人いるから、南極行ってもね、みたいなまあだから逆に言うと、それがなくなった時に僕らはどうすればいいんだろうかと、何が残ってるんだろうか、自分たちでできることは何なんだろうか。山口で、他で何かが起こった時に依存できなくなった時に山口だけ独立するぞと、食べ物は何があるんだ、エネルギーはどうしたら確保できるかって、これはもうサバイバルそのものですね。陸の孤島になりましたってね、これ中越地震の時に、まあ、いくつかの村がそうなったわけですよ。交通が遮断されて、でいやそれは大変だみたいなことがありますけど、でもね、裏を返せば弱いなっていう感じがするんですね、それ社会として。物流がないと、道路がないと、交通と通信がないと人間で生きていけないの。これはね、近代の慣れの果てだと僕は思います。でいやだからといって、いつもいつも独立してね暮らしてる必要はない。そういう術を持ってましょうということなんです。でその知恵のために、まあ、ライブラリーラジオっていうのも使ってほしいなっていう気がします。よいしょ。でちょっと一応僕も研究者ですから定義めいたことをメディアって普通に言ってますけど、いろいろ要素があります。一つはメディウムですね。これメディウムというのは媒介物です。例えばラジオの場合だと電波、まあ、携帯電話の場合だと電磁波、それから端末ですね、もちろんテレビ、ラジオ、PC、携帯電話などなど端末があります。これは発信側の 問題よりもこれはもう受信側の問題ですね、ほとんど。それからこれはあの言葉です、言論、これ表現と言ってもいい。つまりそのメディウムとメディウムを使って端末まで流すのにどんな表現を使うのかという、まあこれはスピーチアクトですけど、さっき言ったどんな言葉、どんな表現でそれを使うのかということをがやっぱりベーシックな構成要素になります。それからもう一つ時間です。でこれは意外ときちんと語られてないんですけど、時間を奪うシステムでもあるんです。特にマスメディアっていうのは時間を奪うシステムです。何かというと新聞を読む時間を作るっていうのは、新聞、毎日新聞、この日本ってすごいですよね、新聞発行部数超毎読み入れて1500万、つまり人口の10分の1は同じ新聞を読んでるっていう、まあ気持ち悪い状況があるんで、これはアメリカじゃ全く考えられない。ニューヨークタイムズってものすごい有名な新聞ありますね。あれ西日本新聞より発行部数が小さいんですよ。つまり全国紙っていうのがほとんど、まあ、あまり意味を持ってない。で新聞というのは自分たちの地域の、ことを知るメディアだというふうに、いう認識です。で全国紙っていうのは、日本ほどの全国紙っていうのはほとんど実はないんですよ。これだけの大部数の新聞っていうのは、ルモンドでも、それからタイムも、それからニューヨークタイムズ、ワシントンポスト、みんな発行部数小さいです。全国紙っていうのは実は小さいんですね。で、新聞がそうやって読む時間っていうのを使わなきゃいけないっていうことは、時間を使わせるためのシステムですよね、新聞。それからテレビラジオもちろんそうです。テレビラジオ欄を見るっていうのは何かっていうと、あれは時間を使うためにゴールデンタイムとか言っちゃったりするわけじゃない。すごい言葉です、ゴールデンタイムって。あれゴールデンタイムってどういう意味かというと、広告費が高いっていうことなんですけど、みんなが見て視聴率が高い、ご飯を食べながら見てるとかね。最近野球をやんなくなりましたからあれですけど、昔は野球が、今となっては考えられないですけど、プロ野球が 20% とか取ってたわけですよね。でなんか人口の 20% が巨人の試合を見てるっていうのは、まあ僕は気持ち悪いなと昔から思ってましたけど、最近亡くなったんで、まあ健全だなと思いますけど。で2時間半ぐらいあるプロ野球をですね、どういう標準で考えてたかというと、お父さんが2時間半酒を飲みながらちまちまご飯を食べるっていう、そういうのがこう標準と言われてた時代ですよね。あれが要するにその時間を使わせるためのシステムです。だからあそこにバーンと広告を投入すると、効果的な広告効果が得られると。でそれで、電とか博とかが儲かってたわけですよね。でそういう時代がずっと続いていて、まあ、そのビジネスモデルも壊れ始めていると。で多チャンネルになって、それぞれ BS も、NHK がこの間 BS2 を、まあ、話すって言って7波になりましたけど、8波独占していると。それから BS、 それから地上波入れて、それぞれ民放各局が持ってる。それから CS チャンネル、もうあんなの見てたら一生終わっちゃいますよね。もうどれだけ見なきゃいけないのかっていう。で時間を使わせるためのシステム、時間を消費するためのシステムですよね。で実はメディアっていうのは、この時間っていうものとものすごく関係してると。でこれは実はラジオっていうものの、まあ、基本なんですね。でその話をちょっと紐解いて話をします。3番目までの話っていうのは、これよくあるメディア論で、どこにでも出てくるメディア論なんですけど、 まあ、4番目の話というのは実はあんまりされてない話なのでちょっとしたいと思います。でこれもともとあのラジオ一番始めたのはあのピッツバーグの KDKA っていう、ラジオ放送局です。1920年ですね。でまあこれピッツバーグに、まあこれ今ウェスティングハウスとか そういう名前に変わってるっていうか、その系列化の、まあ今でもあります KDKA っていう放送局自体はピッツバーグに。であのピッツバーグがなぜあれかというと、まあ、アイリッシュ系 のいわゆる企業家たち、例えばアンドリー・カーネギーですね、鉄鋼と言われている、それからメロンっていう銀行、カネミン・メロン大学っていうのがありますけど、でそのアイリッシュ系の移民たちが作った町で、そこで、まあ、ベンチャービジネスを起こすわけですね、鉄とかその金融とかで、で富が集まると。で鉄道の、まあ、最初こんな真空管でね、これがラジオの人、今これなんですけど、これがあのこんな大変な真空管何本使ってんだっていう、このおじさんこんな格好してるけどとても暑くてこんな格好をずっとしてられないぞぐらいな感じだと思いますね。でこれが要するに発信機で、でまあまあ、放送が始まってからはこんな感じでやってたんで、まあ、電話の交換手みたいな感じですね。でちょっと待ってくださいね。でこれを前提となるのがですね、実はそのさっき言ったピッツバーグの街っていうのを、まあ、実は僕ピッツバーグにいたんですけど、ピッツバーグの街っていうのが、どういう街かというと、さっき言った鉄鋼ですね、それからそのまあこの通信と放送の町なんですよ。でそれはなぜかというと、あの鉄道っていうのとすごく関係ある、つまり交通と関係あるんです。で今何時何分何、発何分何時何分着っていうのが当たり前になってますよね。つまりダイヤっていうやつです。つまり運行ダイヤっていうのがあって、何時何分に出て何時何分着、あれいい加減だったら、まあ、イタリアとか行くと結構いい加減なんですけど、日本はもう信じられないぐらいもう寸分たがわず発車して寸分たがわず着いたりしますけど、あれが可能になったのは標準時っていう考え方です。つまりスタンダードタイム、日本でいうと JST ですね、ジャパンスタンダードタイム、世界標準時というのは GMT って言われてるやつです。でこれをまあ実はですね、これを天文台からどうやって、天文台が当時は、今はあのレーザーの波長で決められてるんで、電波時計みたいなものがあの世の中に売られてますよね。であれはあの、通信塔から何分か一遍出てるんですよ。でそれを電波時計が受けて、それをこう勝手に修正するように中にいわゆるコンピューターが入っていて制御するようにできてるんですね。ファームウェアが入っていて、でところが昔は今何時何分ですよっていうのを送ってたわけです。それをどうやって送ってたかっていうのが今の時報にも残ってます。ちょっと聞いてください。
午後9時35分ちょうどをお知らせします。午後9時35分10秒をお知らせします。
これ何だと思います？このピッピッピッって、これ今でもあの携帯からでも117かけると来ますよね。プッププピって、これねモール信号なんですよ。つまりモール信号で、モール信号っていうのはツツツピーっていうのが何時かっていう、その波長で時間を知らせるっていう通信の、要するにプロトコルっていうんですけど、約束事を天文台から売ってたんですよ、アメリカ アメリカらしいですよね、時間を売るっていう。でそれを買ってたのがこの経理経営の前身なんです。でそれを今度は鉄道の会社に転売してたんです。つまり通信と交通っていうのはもう表裏一体なんですよ。でこれはね、実はねマルクスが予言してたんですね。通信と20世紀は通信と交通の時代になるだろう、本当になりましたから。でこれはの標準時です。でそれで今でも時間っていうのはみんな決められていて、労働時間とかっていうの、そうですよね、まあ、ここにいらっしゃる方タイムカードをしてる方いらっしゃいますよね、たくさん。それから残業時間とかね、それから今でも労働時間、年の労働時間で労働基準法で決められていたりとかっていうのは今では当たり前だと思っているけれども、これは実はこの150年とか160年とかの話なんですよ。でこれによって人間の労働が変わり、それから、要するにその移動、交通の手段っていうのがそれによって決められ、それから伝達、これは何かを伝えるっていうことがその時間によって大幅に、それ大幅に変わるっていうよりもそれが標準的な約束ごとになるということですね。でこれいい意味でも悪い意味でも極めて合理的なんです。でその合理的な上に時間を使うっていうことがあって、でその時間を使うっていうことに関して、メディアというふうに言われるようになったってこと。つまり伝達の手段っていうのは何かというと、ただ伝えることだけじゃなくて、その伝えるためにある時間を使うってことなんですね。でもう一回言うと、こうやって時間を伝えるためにこのモール信号を使うっていう、まあ、これはねもう必要ないんですよ。プップップッピっていうのはもうレーザーの波長で、これもう効果音でしかないんですけど、でもこれはある意味もう昔のそのあれがそのまま残っているっていうことなんです。とっても僕はこれ象徴的で、これはね時報を伝えるときに117の番号案内じゃない、いや時間の案内はねぜひ残しておいてほしいな。携帯にでもね僕消えるんじゃないかなってすごい心配したんですけど、消えたら僕はもう絶対切れて文句言おうと思ってたんですけど、幸い携帯のその117の時報ね伝えるサービスもこのモール信号の音を SE として残してくれたので、サウンドエフェクト音響として残してくれたので、まあとても良かったなと思ってるんですけど、これによって伝えるっていうことがの基本がこの中にあるっていうことなんです。でこれはメディアが何かを伝えるっていうことはどういうことかというと、人の時間を奪うっていうことなんです。でこれはね、人の時間を奪うっていうことは どんなに大事なことが重要なことが、でこれがねさっき3番目に挙げた言論の話になってくるんですよ。で今マスメディアがはい東電の記者会見です、官房長官の記者会見ですって言ってそれぞれ時間を使ってますね。であれ人の時間を奪って時間を無駄にしている何も伝わってこないじゃんって言ってそれね。で要するに人の時間を奪っておきながら何も伝えない、情報にならないって言ってみんな切れてるわけです。でこれそれは当たり前です。なんでかというと人の時間を使ってるからですよ。俺を一生懸命聞いてたのに何にも新しいことが得られなかった、それはまあそれは頭にきますよ、ですよね。っていうことは伝える側に人の時間を奪ってるっていう想像力がなくなってるんですよ。でそれが言論を弱くしてるんです。つまり時間のことを考えるっていうことは言論のことも考えるっていうことなんですね。だからわざとライブラリラジオみたいにコストの大きいことをやって、伝える幅を狭くしてもう一回人の時間を奪って、何を伝えればいいかっていうことを考え直すっていうことをやりたいっていうのが僕の趣旨なんです。 で別にこれは山口に限った話じゃなくて全国でそういうことを僕はやりたくて、でわざ、たまたま今回、こういうチャンスが得られたので、山口の皆さんと一生懸命考えたいと。それをで実はこれは山口だけじゃなくてすでにさっき紹介ありましたけど川口のメディアセブンでも試験放送はもう始めてます。で手応えが全くないんですよ、ラジオなん でこの手応えをどうするかっていうのも今後の課題なんですけど、まあそれはまた後ほど話しますね。でラジオっていうのはこれは奥が深いと、これはねすごいんですよ。でまあマニアはもちろんね、これ真空管、さっき真空管出てくる、これね真空管萌えの人にはたまんないですよこの絵は真空管萌えの人は本当たまんない絵だと思うんですね。でこれでラジオをやってたっていうだけで、まあ、燃える人が多分いると思うんですけど、それだけラジオっていうのは奥が深くて、でちょっと、いきますね。このサイトはすごいです。この人どういう人か僕分かんないんですけど、ですね、昭和20年までの真空管ラジオからですね、昭和20年から真空管ポータブルラジオですね、トランジスタラジオ以前から全て網羅して紹介してます。すごいですこの人。で実はですね BCL って言って、遠くの電波をどうやって受信するかっていうこの受信機があります。で中学生の頃1V1ってもうこれ短波放送のものすごい初期の頃のあれですけど、これを手にしてですね多分燃えてたんでしょうね。で実はトランジスタラジオにこう30年代ぐらいからこれソニーとパナソニックがこれで世界的に日本の技術が認められ始めるんですね。ソニーがトランジスタラジオを使ったと、つまりトランジスタ素子をメディアに使ったということで日本の技術が世界を席巻していくわけですけれども、そのきっかけになったのは実はこのトランジスタラジオです。でこのトランジスタラジオについてもこの人は非常にフォローをしていて、いっぱいいろんな、あ、ここ BCL だ、トランジスタラジオこっちです。で、ね、このソニーの初期のものとかはねもう本当にすごいですね。人気の高い TR6 ですとか、ね、人気が高いどころかこれはかなり世界中に出回ったものですね。で当時昭和31年当時1万7500円ですからね、高いですよ今の感覚で多分15万な感じですね。でこの人自分で全部直したりしてますから、いろいろジャンクをあれして、でこの辺のノウハウ全部この辺に書いてあります。ラジオ工房ってググったら必ずこの人が前にまあ僕今回いろいろ歴史とかね技術的なことをいろいろ説明もしようかなと思いましたけど、このサイト前から僕知っててもうやめました。見てください、でラジオの原理っていうのは実はそんなに難しくなくて、ラジオを作るのもそんな難しくないんですよ。受信機はね、発信機は意外と大変ですけど受信機はそんな難しくないです。その辺のジャンク品を荒らしてもう本当に1時間ぐらいでできるようなものですから、ただいろんな原理があっていろんなものいろんな受信機があるっていうのと、それから、まあ、トランジスターか今はトランジスターじゃなくてデジタルで受信したりしてますから、そういう意味では、いろんな技術がいろんこう放送は変わってないですけど受信の形態そのものは変わってますから、技術も変わってるし、iPod ナノにもついてるぐらいですからね FM の受信機が。 だからまあいろんなものがあるということはここで、まあ、見てください。で次はですね、あの自由ラジオっていうのを紹介します。でこれはですね、いわゆるマスメディアとは違う、まあ、オルタナティブっていうんですけど、まあ、マスメディアっていうのはさっき言ったように人の時間を奪って、広告費を取って、で、まあ、言ってみれば商売として、ね、やる、まあ、情報産業です。でこれは非営利の、まあ、メディアのもう一つの意味は権力の監視、さっき言論の中にもう一つあるのは権力の監視っていうのがあります。でも今回 の、まあ、震災でも明らかになったように、なかなかその権力の監視のために、メディアが使われていないと。むしろ、まあ、政府側の、発表を、まあ、流すだけのメディアになっている、まあ、そういったものに対して抵抗するっていうことは実は、まあ、今でこそこの震災で考える人が多くなりましたけど、50年ぐらい前からこういうそのメディアが本来の目的を果たさなければならない、そのためには自由でなければならないっていうことを、まあ、言ってみれば政治的な活動としてやってるムーブメントがあるんです。でそれが自由ラジオって言われるものです。まあ、日本では小川哲夫さんという人が非常に有名ですけれども、まあ左翼的だっていうふうに言われたり、いろいろイデオロギーがついてるって言われたりしますけれども、活動としてはとっても面白いです。で、まあ、ちょっとこれもサイトを見ていただきます。このおじさんはイギリス、イタリア の、 フランコ・ベラルディっていう人で、自由ラジオをやってるおじさんで、これいつだったっけな、2年か3年ぐらい前に大阪のレモっていう NPO が呼んで、自由ラジオについてインタビューをしている、ものです。ちょっと見てください。まあ、こういう人のことはヨーロッパではメディアアクティビストとか活動メディアアクティビズムっていうんですけど、結構たくさんいるんですね。特にイタリアとかオランダには多い、まあ、イギリスにも多いんですけど、
Something together, not learning from the past experience of the West. Yes, it's interesting to read the Negri's book, but it's not the problem. The problem is doing something together, something about loneliness, something about fear of the future, something
about...
面白いでしょこの
人。彼はその70年代のイタリアの社会運動の中で、まあ、メディアアクティビストとしていろんなことをされた人です。でその当時 の、 イタリアの状況というのは、一部の人たちだけがその力を持ち、声を言葉を発することができるという状況だったんですね。でビホーさんはそれはまあおかしいだろうというふうに考える、たくさんの若者や女性たちと一緒に自由ラジオという電波ジャックですね、ラジオ電波をジャックするという形でラジオ局を開いて、でそのイタリアの70年代の社会運動の中ですごく人々をつながらせる、情報を共有するっていう点で大きな仕事をした方です。
年前ですね。
in generally in the West, but especially in Italy, the economic power and the political power have been strongly connected with the media power, and as you know, the main expression of capitalist power in Italy and of the political aggression against society is a man called Berlusconi. This man is a media man, a financial power, and at the same time the expression of the fascist political power coming back in the country. In the 70s, media activism was small free radios. Young people were understanding the potency of technology, and movement, technology, communication were joined in the same form of political consciousness and behavior. But in the 80s, in the 90s, Italian society and the Western society in general have changed deeply because social solidarity has been destroyed by the continuous bombing of advertising and commercial media. So in the 90s and during the last decade, the problem of media activism has changed, and the tools, the technology of media activism have changed. Diffusion of the internet during the 90s has been produced an important change in the media scape, in the global media scape. At the same time, the consciousness of the importance of the media in the social struggle has become a central force of the new movements. The experience of Telestreet in Italy was the reaction against the power of television in the political landscape of the country. In 2002,
これは完全に違法ですからね。
Old and young media activists decided to react against the power of commercial TV, against the big concentration of financial and media power. We tried to launch
NHK を見てて突然この人たちの放送が始まるみたいな、そういうことですよ、彼らがやってたことは。それをこうゲリラ的に方々に行ってやってたっていう感じですね。
まあ、
とても面白いですけど、
learning to use the media for a social and political and cultural goal and not for economic goals. It has been a beautiful experience, but we lost. We have not won. Berlusconi won the next election again.
And
7月に洞爺湖で G8 がありました。で G8 っていうのは、まあ、世界の中のほんの一部の金持ちの国の首脳が集まって、で世界中のいろいろなことを決めてしまっていると。でそれはおかしいじゃないかっていうふうに考える人たちが、まあ、年々増えてきてて、で、まあ、G8 が開催される各地でこう毎年その対抗運動っていうのを組織してきているんですけれども、今年はまあ洞爺湖でそれが行われるっていうことで、ビフォーさんを今回その枠の中で一緒に考えられたらということでお呼びしました。
Well, I want to understand something more of the media activist culture. I am not satisfied by the idea that media activism is only a political way of creating more information. I think it means something more difficult to understand. The experience of media activism by the point of view of the production of subjectivity. This is my problem. Production of subjectivity is not only political fight, is not only political organization, is something much deeper, is something much more complicated. And this is what I want to understand. I think that the main task of media activism, of artistic activism, is to understand, to interpret, to express what is hidden in the daily life, is to transform daily suffering in subjectivity, consciousness, political expression, solidarity. This is the real task of media activism. Well, in my experience, in the experience of the radios in Italy, for instance, the starting point is a situation where people are overwhelmed by a white noise of information, information coming from everywhere, screens in the street, TV in the house, the bosses crying in your ears when you are in the working place. This is the daily life of people. We don't speak, we only are forced to listen, and we only can answer yes, yes, yes to advertising, to the boss, to the family, and so on and so on. Well, the starting point of social liberation and also of personal liberation is the creation of an active relationship of communication. Create your own media. This is not television, radio, internet. It's saying no to the boss, saying no to advertisement. If you have the ability to say no once, then you start to be a medium for the others. Then you are communicating something to the others. For instance, the main problem today is the problem of hyper-consumption. We don't live, we don't have time, but we can go to the outlet and buy, buy, and buy. What is well-being? What is richness? What is wealth? What is happiness? Happiness is not having and having and having. Happiness is being, is the ability to look at the others, to speak with the others, to be a medium of freedom in a very basic, in a very elementary, in a very daily way. This is the meaning also of direct action. Direct action is say no. No is the beginning of yes to life, yes to freedom of living your time as your time.
Thank you very much.
This is cable TV.
Yeah.
I understand. In Osaka.
Yes.
あの可愛らしいおじさんでね、とてもあの言ってることは過激なんですけど、あのあと有名なのはあのラジオロンドンっていうのがあります。あのこれはですね、まあこれもちょっとこれはあのそんな長くない、あのかなり有名な自由ラジオです。これはあの船で、まあ本当に海賊ですよね。あのよその国まで行ってですね、あのピースボードに近いかな、あの、困ってるところに行って、情報伝えるということ。これはあのその後オランダとかが引き継がれて、ボスニア・ヘルツェゴビナの紛争の時にサラエボとのやり取りもこういう人たちがやってました。このラジオ、あのレディオロンドンというのは非常に有名なあの船を使った活動ですね。まあ、これがあの、まあ、YouTube にあったっていうこと自体がちょっと僕驚きだったんですけども、まああの本当に船をこれあのヨーロッパにはこういうことにお金を出す人がいるんですよね。これはまた不思議なことに、これどう考えてもお金がなきゃいけないんです、できないんですけど、まあ時間もあれなんでそろそろ次に、あれまたレディオロンで。でまあ、あのオランダにあるのレディオ、ベロニカって言ってですね、やっぱりこれはあの99年の時点でこんなあのナンパ船みたいなので、あの、あらロンドンがしつこいですね。もう消えたかな。あ、まだやってますね。まあこれはベロニカ号っていうやつで、まあこれもあのレディオロンドンと一緒で、海を方々回ってですね、で向こうからの、陸地から、サラエボの時はサラエボから発信してたのをこの人たちがリレーしてたと、でヨーロッパ中に伝えてたっていう感じですね。でこの人たちが伝える時もあります。だからリレーの場所になったり、それからこの人たちが発信する場合もあるし、それからサラエボの時はサラエボのまあもうパンマン横で内戦が続いている中で必死で叫び続けている人たちのリレーをしてたりもしてます。まあ、あの船の中とかあと家の前でこんな感じでカジュアルにやってることもあります。でもこの人たちの出力はこんなちっちゃいもんじゃなくてものすごいでかいものなんで、完璧にいつも違法ですね、その国ではね。まあ逃げ回ってますけどね、いつも。あの人を殺すわけではないので、あの傷つけるわけでもないし、あのまあ違法ではありますけれども、あのいつも最後は無罪方面にあると。でライブラリラジオっていうのはもう簡単です。技術的には簡単で、これとこれと、それから PC、 まあこれ今僕マッキントッシュでここやってますけど、マッキントッシュでも PC でもどっちでもいいんですけど、これとあと自動送信のプログラム、これはすでにまあ僕の方で用意しているものがあります。だからプログラムさえ決めれば24時間、まあ、ここが空いてる時間はずっと流し続けられるという感じになってます。で、微弱無線局の規定、まあ、これが総務省で決められている、これがね微妙な、このドーンと落ちてるところが何なんだっていうのがあるんですけど、まあ周波数とその電解強度、つまり幅ですね、幅と出力で微弱かどうかっていうのが決められてます。でこれはギリギリ OK な、免許なしでも出していい電波ので、これは総務省 の、 微弱無線局っていう規定のを、サイトの中にもきちんと、説明がされてます。でこれは普通に売ってる微弱電波の発信機なので、大丈夫です。で 今でもこれを僕がこのミニジャックで、もうにピッとやって、音楽をかけて、どなたかがこのラジオを聞くと聞こえるように なってます。でここからはラジオ の、 まあ楽しい部分ですね。今まではちょっとかなり、大義名分みたいなところでしたけど、楽しい部分っていうのをちょっとやっぱり番組のオープニングっていうのは上がんないとダメですよね。なんかしょぼく始まってもしょぼい番組で、やっぱり面白い番組っていうのはやっぱり面白い始まり方をするっていうんで、まあオープニングのミュージックとかオープニングのトークっていうのは極めて重要なんですよね、従来のラジオ番組もね。さっき の、 レディオロンドンも有名なジングルとかオープニングがいくつかあって、でまあオープニングまあ聞いてもらえば分かりますけど、この辺からはこれも有名なやつですね。これはまあスイートギターサンバっていう有名な、これも今でも使ってるオープニングですね。NHK の番組で全国ラジオ歩きっていう、亀渕明信さんっていう元日本放送、まあ、オールナイトニッポンでスターだったディスクジョッキー、まあ、古い方ならご存知だと思いますけど、彼がですね、なんと NHK で今ラジオ番組にアンギャンみたいなことやってるんですよ。今連絡を取って、できれば彼ともなんか面白いことやるんで、できればなとは思ってますけど、本当に日本放送やめて、もうなんかつきものが取れたかのように好き勝手なことをやって、 NHK で民放のラジオ局を紹介するなんていう、とてもすごい番組やってるんですね。面白いので、今、CP に、橋上さんという CP に連絡を取って、亀部さんとぜひ一度お話をさせてくれというふうに言ってます。これテレビですけど、やっぱこれすごいですよね。古い人も新しい人も聞いたことあると思います。これ富田勲さんの作曲の、なぜか最近新日本紀行再びっていう番組やってて、これに歌がついて間抜けなオープニングになってるんですけど、やっぱりこれオリジナルがすごい。これ実は5分ある大交響曲なんですけど、最初のところだけが有名です。次はこれですね。これはラジオ番組で、50年近く続いた全国通信員の方々のおはがきをもとに お昼のひとときを過ごす NHK のラジオ番組。これもある意味素晴らしいですね。農村が標準ですから、農家の人たちの、お昼時が標準になってますから、この番組は。それでこのオープニングですからね、やっぱりこれも実はすごく長いんですよ。ちゃんと作られてるものなんですね。でジングルです。ジングルっていうのは番組と番組の間とかコマーシャルとコマーシャルの間に自局の宣伝をするっていうやつ、もしくはその番組の宣伝をするっていうか番組のお知らせをする、その間にちょっと放送と放送の間に間が悪か、間が悪いっていう言い方も変ですけど、時間が空いた時に入れるのをフィラーって言ったりしますけど、フィラーとは違って、ジングルっていうのはかなり意識的に番組宣伝とか時局の放送とか、それからある種 その放送局の特徴を出すための表現です。これはまあ有名ですけど、これは今でも使ってるやつですね。これ山口放送にもどこの AM にもありますけどね。これは有名なやつですね。これジングルとは言えませんけど、これは時報だっていうところはまたちょっと、これはおしゃれですね。Tokyo's number one music station. Tokyo Sunrise. Sunrise. な感じで、まあジングルはまあラジオ番組の一つの大きな特徴ですね。これテレビだとなかなかこうはいかずに、やっぱりラジオだからこそこのジングルっていうのがある種その放送の特徴を引き出すっていう、このインター FM とさっきのまあね HBC の一般の地方の放送局の違いたるや大変なものが、いや僕両方好きなんですけど、 HBC は今でも聞いてますから、北海道にいたことがあるんで聞いてますけど、やっぱりあとですね、もう一つ、あちょっと待ってください、これ面白いジングルがあるんですよ。時間もあんまないですけど、ですね、これはですね、80年代に、福岡の RKB ラジオがオフコースと一緒に作ったジングルで、こういう企画も、まあ、ラジオ局には時々あるみたいですね。で、まあ、今あんまり AM でこういうことはなくなりましたけど、割と、まあ、ジングルではいろんな人がいろんな試みを各局してるみたいです。で最後はどんな番組が一般的にあるかというと、まあ大体このワイド番組、報道番組、スポーツ中継、音楽番組、ライブ中継、トーク番組、ラジオドラマ、ラジオショッピング、深夜放送、教育番組、宗教番組って、こういうのをまあオーディエンスセグメンテーションって一般的には言います。つまりオーディエンスをこう対象を切り分けて、その対象に向けてプログラムを作るということです。それでこれは一般的な放送局の場合です。でライブラリラジオっていうのを想定したときに、このオーディエンスセグメンテーションをどうするかっていうことから、話を始めなくちゃいけないと。 で一般向けじゃなくて図書館に来る人に向けてすごく限定的にやるわけですから、 何をやるのが一番面白いのかということをやっぱり考えなきゃいけない。でそれを考えるのはとっても面白いし、もうそこから表現が多分始まると思うんですね。だから誰に向けて、ひょっとしたら、2人か3人のためにでも放送はできるんですね。例えば十何時間放送するとしたら、何分間かは1人か2人しか聞かないような人がいてもいいような番組もできるという、これはあの普通の放送局ではできない相談ですから、もう赤ちゃんの泣き声だけ、聞こえてるみたいな、赤ちゃんマニアのための5分とかね、例えばですよ、いやそういうことはできないですよね、普通の、あの一般のラジオ局では。それから、まあ、いろいろ考えられますよね、あのなんとか萌えに応えるっていうやつですから、まあ萌えに応えましょうということだって、議論としては可能なので、あの理屈の上で考えられることは全部考えて、声で伝わること、音で伝わることっていうのを番組化していきましょうというのが、ライブラリーラジオの趣旨です。で、オーディエンスセグメンテーションに関しては僕は、かなり、マニアックにいろんなことが考えられるだろうと、こういうその一般的なことを考えなくても僕は全然いいと思ってます。それからもう一つ、やり方なんですけど、音ですから電話とかそれからスカイプとか、あの作る側はですね、発信はこれで、約束事をすごく限定的にできてもですね、この作る側の裏はですね、例えば僕が東京で誰かにインタビューしたものを流してもいいわけです。そうですよね。でそれを音声ファイルにしてメールで送る、つまりですね、作ることに関してはネットを駆使するっていうことだってできるんですね。それからスカイプで、コミュニケーションを取りながら、そのスカイプでやった結果を、それから山口の人の同士もスカイプでのやり取りを録音したものを、ライブラジオで流すと、編集したものを流すということだって可能と。だから僕はあの作るときにはネットを駆使して作りましょうという立場です。僕も東京に住んでて、一月に一遍は来ますけども、東京の中でできること、それから皆さん方が山口の中でできることっていうのを切り分けながら、で時には東京と山口をつなぎ、山口の人同士でつなぎみたいなことをネットを駆使して作るのはネットを駆使してやって、発信はできるだけ狭くやる。で、最後何を作るかというとですね、いくつか考えられることがありますけど、できれば僕はあの音楽 CD のような、ものを作りたいと思っています。つまり CD のパッケージ、つまり全国では聞けないわけですから、最後は、この成果をCD の音楽 CD の形にして、成果物にしたいなというふうに今思っています。それでできれば、レベルからちゃんと出して Amazon でも買ってもらえるようなものに、できたらいいなというふうに思っています。あのイメージとしては新しいタイプ、スネークマンショーって知ってます？1980年代に出たスネークマンショーっていうアルバムがありますけど、スネークマンショーみたいな、ライブラリーラジオ版がCD のパッケージとしてできればいいなというふうに思ってます。まあスネークマンションに関してはあのまた機械を作って聞いたりも してもいいかなと思いますけども、それとこれ珍しいタイプなんですけど、ラジオ番組を映像で宣伝するっていうことをなぜかやってるんですよ、インター FM が。これどこで流してるのかよく分かんないんですけど、何の意味があるかも分かんないんですけどね、まあ本当に宣伝なんでしょう、その放送局自体の。でライブラリーラジオも逆に僕やってるけど山口でしか聞けないんだぜみたいなのを映像だけは全国に流しても面白いかなっていう、これはあのピーター・バラガンっていうやつが76 インタFMのコマーシャルやってますけど、これ彼の自宅ですね。っていう感じで、こういうものを作るっていうことも考えられなくはないっていうことですね。だからやってます、山口だけこんなことやって楽しそうでしょっていうふうに、まあ意地悪言うっていうのも楽しいかなって思ってます。で、大体お時間が来ました。ちょっと15分ぐらいオーバーしましたけど、もしご質問、ご意見等があれば受けたまわりたいと思いますけど、僕、ラジオとかに関してはもっと話したいことはたくさんありますけど、とりあえず今日のところはこのくらいにしておきたいなというふうに思います。何かご質問等があれば。
マイクをお持ちしますので。
あのね、
一番最初にちょっとじゃあ、口火を切る感じで質問を1個、はい、したいと思うんですけども、どんな、なんていうのかな、この山口でこう長期にわたって1年間、市民の人と一緒にプロジェクトやっていくわけですけども、どんな、そこで会話が、どんな会話が行われていったりとか、ディスカッションが行われることを期待するかとか、どういう、なんていうのかな、人に参加してほしいみたいなことがあるのか、まあ、もっとすごい簡単な言葉で言ったら、どんなことを想定して楽しみとして想定しているのかなみたいなことを聞いてみたいなと思います。
ですね、実は番組作りとは言ってもですね、音だけなんで、音楽とか音に関していろいろこう今まで考えてなかった、こんなことを音に関して考えてなかったなという会話をできればしたいんですね。例えばね、サウンドスケープっていう考え方があります。で、これは何かというと、まあ、これは iPhone とか今スマートフォンでだいたいボイスレコーダーっていうのがついてますね。で、それで世の中の音をこう取ってみますね。で、聞いてみますね。その辺の通りのはずなんですけど、意外と新鮮なんですよ。つまり電車の中の音とか、それからたかだか車に乗って家に「ただいま」っていうところだけでも、その視覚を、奪われた状態で、音だけの情報を聞くとですね、これはとても新鮮だったりするわけですね。で、こういう経験をできれば積み重ねて、こういうことが面白いんじゃないかみたいなことが、活発に出てくるようになるととても面白いかなというふうに思ってますけどね。で、それはもちろん僕は期待してるし、今までワークショップも実はやってきたことがあるわけです。まあサウンドコミュニティプロジェクトっていって、まあ、今でも川口のメディアセブンでは続けてることですけど、あるところに行ってインタビューを取ってきたり、変わった音を取ってきたりして、でそれを Google のマップに貼るっていうようなワークショップをやってるんですけど、そのサウンドスケープっていうのは意外と面白いことで、その中に例えば僕は、自分はこういうことをやってますって告知とか、そのいわゆるツイッターみたいなことを言葉でやってもいいなとは思ってる、まあ、そういうアイデアがどんどん出てくると楽しいかなというふうに思ってますけど、はい。それからあとできれば音楽家、それから声で表現をしている人、それから、まあ、声優もそうですけど、まあさっき亀渕さんの話も出ました、ラジオでいろんな仕事をしてた人、メディアで仕事をしてた人とできれば、来てもらったりしながら、まあ、一緒に、こういうライブラリーラジオっていう新しい形態を、考えてもらうっていうチャンスもできれば作りたいなと。で、その中からいいアイデアがある。だから歌を歌う人とか、声でパフォーマンスする人とか、それから声優さんとか、そういった人たちとの、コラボレーションも考えられるのかなというふうに今は、ざっとですけど思ってます。
でもまだ、全ての計画書があるわけではなく、皆さんと一緒に
考えていくっていうことです。皆さんと話し合いながらこういう人が来てくれるといいなっていうふうに思ってます。まあ、ただきっかけとしてはさっき言ったジングルっていうのは楽しいので、 あのジングル作りとかね、あとロゴを作るとかね、それからね、あのブース作ると上がるんですよ、ラジオって。あの公開録画録音みたいなことをするためのブースを作ったりすると上がるので、なんかそういうこう記号みたいなものをあの作るっていうのは一番最初にやってたら、やったら面白いかな。ジングルっていうのは記号ですから、音の記号ですから、ジングルとか、ブースとか、あのロゴ、ロゴですね、ロゴでシール作ったり T シャツ作ったりとか、そういうのから始めると、まあいろんなあの面白いことになるのかなっていうふうには思ってますけど、はい、
では、他に質問などある人いらっしゃいますか。大丈夫ですか。なんかワイカムのスタッフの人も何人かいるんで、その人からでもいいかなと思います。よろしいですか。あ、はい、
あの大震災でものすごくフラストレーションがいっぱい溜まってる一人なんですが
そうですか。
あの例えばですね、このフリーラジオもですね、いわばあの自分たちがリクエストして街を作ると要するに言論の自由なり、すべての面を含めて、基本的には主権はあの市民たち国民ですから、そうあらねばならないわけですけれど、そうなってないですね。で、例えば短絡的な、例えばつい最近の選挙がありました、全国的に。山口県 の、 あの県会議員選挙、山口には上関っていうところに原発を立地しようっていう今予備工事が始まってるんですけれど、その危険区域の光市、それから柳井市、柳井市だなんていうのは、その原発は私の考えだと、今あるものはしょうがないにしても、新しく作ったり現状のままそれ以外は封印してもらいたいというのが普通じゃないかなと思うんですね。だけど柳井では4人立候補して原発反対を掲げた人は最下位です、それで光市では3人立候補して、あの柳井は1人区ですから1人当選ですね、それで光ではあの2人区ですから3人立候補して2人当選したんだけど、反対した人は辞典でした。でも認識の仕方は、時点だから頑張ったなっていうのが評価なんですね。例えば猿は木から落ちても猿だけど、選挙は起こったらただの人ですからね、100点から0点のそういうそのなんていうのか意思表示を示さなきゃダメなんだけど、ものすごく甘いんですね。甘いっていうのか、まあそれが県民の意識かもわからない。でも全国的に見たら、あの知事選挙が、その前の知事選挙は北海道にありました。それから下ってきて新潟、それから福井、それから玄海原発がある佐賀、その4つの知事選挙がありました。本当に知事は今度は原発はちょっとここで立ち止まってみようというふうな人が一人で見るかと思ったら、全員が安全を推進させ、あの安全に対してはよりそのまあ力を入れていくけれど原発容認です。それ全部それがもう限りなくすごい得票をして当選ですね。特に15基も原発のある福井の原発銀座は確かすごい反対派の4、5倍の得票だったじゃないかと思うんですね。佐賀は投票率がものすごく低いんだけれど、前回よりも得票数が多いぐらいね。日本人はどうして世界の人がもうちょっとあまりにもそのアレルギー的な、例えばこの山口県でも留学生が随分、中国の留学生なんかも帰るぐらいの減少が起きてますし、船が貨物船が港に入れないというのは世界中で起きてますね。コンテナさえなんか 中国だったかな、陸側させてもらえないだとかですね、それで国の例えばあの発表だってにほとんどなんですね、これは世界の事件事故だっていう認識がないですよね。あそこに誰も特派員は官房長官の発表の時に入れてもらえないし、どういう形で外国に情報発信されているのか私なんか極めてですから不審に思ってるんですけれど、そういったその山口ではもうちょっと健全なそういう意見が言えるような自由ラジオのさっきさんのなんですね、フランコ・ベル何でしたっけ、ああいうそのそういうものもの、もうちょっとそういう面でも面白いものがやったらいいのではないかって気がするんですが、はい、
ご趣旨は、全くライブラリーラジオをやるその動機と同じです。今おっしゃってるご意見と、つまりですね、ただですね、イデオロギーとしてやると潰される可能性があります。これは手強いこれ深い話をすると手強い、なかなか大変な話になるんですけど、日本のマスメディアっていうのはご存知だと思いますけれども、新聞系列のもとに成り立ってます。でこれ皆さんあんまり意識普段はされてないですけど、新聞社って上場されてないんです、株式に。つまり新聞社に株主の意見が反映されてないような仕組みになってるんです。でつまりもうちょっと言おうかな、読売の話をすると分かりやすいんですけど、実は原発の推進者の大きな一人のうちの一人が正力松太郎っていう人です。でさっき僕は巨人戦のことをちらっと言ったのもそれで、正力松太郎っていう人は濃縮ウランの引き受けとの見返りにアメリカから NTSC 信号の、テレビの放送を認めさせたんですね、アメリカに。でつまりテレビ放送をやる代わりに、濃縮ウランを引き受けると。で原子力発電所を作る。でそれは言ってみれば日本も核の、傘の中に入るっていう、つまりメディアと言論とそれからその核の問題っていうのは実は切っても切れない中にあるんです、元から。ところが日本はそれを今までずっとねぐってきたんですよ。で逆に言えばここでメディアのことを考える、伝え方を考えるというのはチャンスなんです。でちっちゃくてもいいから、まずはこういうことがなんていうかな、政治的な意味ではなくって伝えなきゃいけないことをきちんと伝えるとか面白く伝えるとか、それから正確に伝えるっていうことがなければ、いつまでたってもマスメディアの、に、日本の、風景が作られてしまう。今おっしゃったことは多分新象風景を作るっていうことだと思うんですね。つまりどういうことかというと、官房長官が作業服から、普通のスーツ姿に変わって、で、通常放送の AC の、公共広告機構から普通の CM に変わって、通常放送に変わった途端に何事もなかったように世の中が、動き始めているような印象になっているとも言える。ところが福島で起こっているっていうことは何兆ベクレルかの放射性廃棄物が海に流されている。これも世界的な環境破壊ですよ。ところがそれをきちんと伝えるだけのメディアが残念ながら日本にはない。で、それはなぜかというと、その選挙の、民意が反映されないように仕組みがこの戦後50年にできてしまっちゃってるわけですね。である意味それは、まあ、僕今52歳ですけど、僕やっぱり僕にも責任があると自分自身にも思ってるんです。メディアを扱、対象にしてきたものとしても、きちんと言ってこなかったし、 それから、いや言ってきたんですけどね、記者クラブの話は10年前に僕は本の中で散々と批判してるし、それから、まあ、実は司馬遼太郎っていう人を使って、どうして司馬遼太郎みたいな人があんな、ね、国を代表するような歴史家みたいなことになってるんだろうかということを批判はしてきてるわけです。でそれをその裏に、まあ、読売新聞とか、テレビ地上波のテレビ局の系列があるってことも僕は批判してきてるんですけど、やっぱり届かないんです。でね、届かないもどかしさみたいなものっていうのは、僕はね、これはスケールの問題が大きすぎて、僕は逆にもう少しスケールをダウンさせて、地域ですね、地域の人たちがまずは、今まで全部ミニ東京で来てますから、東京っていうのはある種のそのテレビを通じた名所になってるわけですよね。東京タワーに象徴する、僕1959年生まれで、東京タワーができた年に生まれてるんですけど、もうテレビの申し子です。で、鉄のアトムなんて危ないですよね。原子炉積んで空飛んでるんですから、あんな危ないものを僕らはヒーローだと思ってたわけです。で、やっぱりそういう中で育ってきた中で、やっぱりある種の批判っていうのが届かなかったっていう、やっぱり僕は今無力感があります。だからこそこれを大きく、やるんじゃなくて、むしろ小さい積み重ねで、自分たちがものを言えるメディアを持つと。それは昔はミニコミとかそういうふうに言われてたわけです。ミニコミ誌とか、それからその地方新聞で自分たちがやってて、でも僕ミニコミの時代とかそういうことじゃなくて、自分たちで工夫できるものっていうのはもっともっとたくさんあると思うんですね、ネットも含めて。で、明らかにテレビを見てる人、世論調査見てもネットを見てる人の、原発に対する意見とテレビを見てる人だけの世論調査は明らかに違うんです。で、選挙に行く人たちはみんなテレビを見てる人たち、つまり議会制民主主義がメディアによって左右されてるっていうことになる。で、これはものすごいねじれたことになってると僕は思います。だからこそ、僕はテレビの不買運動をするためにも、自分たちの地域のメディアでもう少し、さっきね、僕ニューヨークタイムズの全国紙の規模の小ささの話しましたけど、やっぱり、ね、アメリカの健全なところは地方が機能してるんですよ。やっぱり自治っていうのが機能している。でね、やっぱりフランスもそうなんです。フランスはあれだけ原発に依存してますけど、フランスとアメリカの圧倒的な自信はですね、やっぱり食料の自給率とエネルギー問題を自分たちで解決できているからなんです。で、やっぱり今の日本の不安っていうのは、エネルギー問題と食料の自給率が低いってことにあると僕は思います。だからこそ風評被害がどうのこうのっていう話にもなるし、言論統制っていう話にもなるんだと思います。で、僕はライブラリーラジオを作りながら、そういういわゆる、まあ、今イメージもおっしゃっていただいたので、僕は今日は抑制して言いましたけど、僕にも言いたいことはものすごい山ほどたくさんあります、これに関しては。だからそういうことを通じてライブラリーラジオでできること、もともと図書館には知る自由っていうのがあるんです。だから図書館を使うっていうことの意味っていうのはですね、図書館の知る自由を最大限に発揮するためにも、僕は読む書くそれ以外にやっぱり語るっていうこと、人間には語るっていうその重要なその行為があるはずです。で、その語り出すっていうことをライブラリーラジオを通じてぜひやりたいと。そのために話す聞くだけじゃなくて、自分たちで語り始めると。で、それを面白く伝えていきながら、マスメディアに対して何かものを言うということをやっていきたいなというふうに思ってます。それは単に原発反対っていうことをライブラジオで言うだけじゃなくて、違った形でこういう表現も ある種、誰かに、政治的なメッセージになるよ、それから、ね、選挙の、投票行動に影響するようなことにも通じるよっていうような、メディアを持つためには、僕は今や工夫がいると思います。で、ユーストリームとかニコニコ動画とかいろんなそのネットがあるにもかかわらず、選挙結果は惨憺たるものでした。東京都も含めて、東京都はもう恥ずべき結果だと僕は思ってます。 57% の投票率があるにもかかわらずどうして現職が勝ったのかと僕は今でも分かりません。だからそういうことも含めて、メディアのことを考えながら、今の日本の政治状況のことは考えたいとぜひ思ってるしディスカッションもしたいと思ってます。
ですから地方がですね少数意見地方の少数意見が変えていくっていうのがこれがもう世界の歴史で証明されてますよね。それでたった一つ山口は中原中也っていう詩人の中原中也賞をですね猪瀬洋さんが受賞されたんですよね。それでまあ優れたジャーナリストであったし久しぶりに会えるんじゃないかと思ったら来ないってそれで猪瀬さんがどうして来ないのかって情報を探してたらですねまあ猪瀬さんが郷里が震災でやられててまあそのお金は寄付されてまあそういう受賞みたいなそういう晴れがましいみたいな気持ちになれないみたいなことが表面的に言ってんですけれど今更この年でっていうところの方があるんじゃないかと思うんですね。で猪瀬さんが何を言ってるかって今度の原発事故でその日本の情報発信力が要するにメディアがの連中がその背広を着たクソバエだって言ってるんですね。表現がそれは権力者が振りまく餌に群がってその排出物を探して徘徊しているようなその程度のものしかないと本当にちゃんと質問して日本の原発の状況がどうなのかモルテリングがちゃんとした風評被害をなくすためには情報の徹底的な開示しかないのにろくなそのモニタリングもできないと大気も水も例えば土壌も農作物も海も海洋生物もちゃんと例えば10キロ圏は何か所やらなきゃダメだとか必ずそういったものをしっかり作って即そのものを外国に発信できるようなそういう質問さえできないような低たらくのそういうその記者連中はアテンダーの正力さんと同じですよ。正力さんも私ずいぶん読売を東京にいる頃読んでましたけど当時自分の顔写真が出ない新聞が発行されたら大変な怒りをぶちまけてたとかいうそんなことも聞いたことありますしまあそれは別にしてもやっぱり地方がですねもうちょっとまっとうな意見が言えるようなそういうメディアをやっぱり発信できるような小さいものでいいのでという気持ちでいますが
僕もそう思います、はい、そのため の, 小さな一歩にしたいなと思ってます。これは長、本当に1年、まあ、このプログラム自体は1年ですけどこういうことをきっかけに地方が地域の地方っていうのは言い方は良くないですけど、まあ、地域もしくは市域県域いろいろ考え方がありますけど、まあ、僕はもともと道州制反対で市町村合併にも反対だった口で、スケールを大きくすればするほど、情報は分かりにくくなるし、物事は、複雑になっていくと官僚制のせいでだからできるだけ、小さいスケールで、きちんと物事が伝えられるような仕組みは残しておいた方がいいと。それからやっぱりスケールが大きくなりすぎるとやっぱり貧富の差も出るし情報格差も出ると。だからできるだけ小さい、メディア小さい、地域の空間の中で、伝えられることを伝えていくというでそれが積み重ねられてネットワークされればですねお互いが何考えてるか分かりますよね。だから僕は今、川口でも始めてるし実はその震災を受けたメディアテイクでもこのライブラリーラジオを持っていこうと思ってるんですよ。もともと、メディアテイクでやろうかって言ってたプロジェクトですからで、それを、まあ、たまたま幸い、山口でやれることになって、これをきっかけに、これから1970年代に建てられた、図書館が建て替え重要を迎えます。で建て替え重要を迎えるんですけどほとんどの、図書館が多分 複合化が求められます。それほどあの 財政的にあれあの大変な時期ですから ね、 これあのね申請を受けて特に大変ですから、あの複合化が求められます。例えば今までの公民館と一緒になったり美術館と一緒になったり、それから、市民センターと一緒になったりするということは避けられないと思います。でそういう時に、こういうその、限定的なラジオとか、限定的なメディアというものがある種の言論になってくれればなという思いも込めて、僕は今年山口から、このプログラムを始めたいなというふうに思っています。どうぞよろしくお願いします。
はい、時間の方は、だいぶ過ぎてしまっているんですけれども、もしこれだけはというのがあればよろしいですか。ではちょっと、この後、まあ、引き続きになってしまいますけれども、コラボレーターとして、参加、したい方向けに、多目的室はあのこちらの方で誘導しますので、そちらの方で説明会もありますので、はい、もし、ご参加希望の方はいらしてください、まあ参加希望じゃない方で、まあ、このままで、来られた方というのもいらっしゃると思いますが、一応この回は、ライブラリラジオ宣言という、アーティストトークということで、この回はこの場で、締めたいと思います。長時間ありがとうございました。
どうもありがとうございました。